子供に0秒秒秒してる30の方法。その1、幼い時に身につけた習慣は大人になってからも変わりにくい。習慣というのは体に染み付きます。私たちは普段考えながら行動をします。しかし体の芯まで染み付いた行動は頭で意識しなくても勝手に動いてしまいます。体の一部になっています。私の場合ではご飯粒は残さないというのは完全に体に染み付いています。残さないように食べようと思わなくても自然に体が動きます。ご飯粒を一粒でも残してしまうとような罪悪感があります。これは実家でお米を作っていて幼い頃からご飯粒を残さず食べなさいというしつけを徹底されていたからです。ご飯粒を残すと叱られました。昔からしつけられているとどうも大人になってからも変えられません。もはや当たり前すぎだと思ってしまいます。幼い時に身につけた料理は人格の土台を作ります。だからこそ若い時期のしつけというのは重要です。大人になってから新しい作法やマナーを身につけることもできますが、身につけるなら子供の時期こそ重要です。しかもできるだけ幼い時期からの方がいい。若ければ若いほど頭が柔らかいので吸収がよく体に染み付きやすい。少し厳しい時もあるでしょうが、子供のために幼い時期こそ徹底させるのです。幼い時期こそしつけを徹底させる。子供に礼儀と料理をしつける30の方法。その2、お料理をしましょうという言い方では子供は料理を行動できない。親がしつける時よく口にしがちなことがあります。お料理をしましょうです。多くの親たちが子供に対して口にしているのを見かけます。均衡性のある子供に育ってもらいたい思いから親としてはお料理をしましょうと言います。しかし言われた子供はどうでしょうか。おそらくとっさに理解できずぼっとするはずです。子供の立場になって考えてみれば理由はすぐわかります。生まれてまだほんの数年です。何が料理で何が悪いことなのかよくわかっていません。もちろんある程度の年齢になればまだ話は通じますが、幼い子供に対しては理解の難しい話です。それは料理の良し悪しを分かる年頃になってから通じる言い方です。まだ料理の良し悪しがよくわかっていない子供に何が料理で悪いのかを議論するのは早すぎます。親がいくらお料理をしましょうと言っても子供は何をどうすればいいのかわからない。だから困り果ててしまいます。ではどうするか。料理の良し悪しという教え方ではなく料理の良い動きを教えます。ただです。難しい理屈は抜きにしてこういう時にはこうするものだという料理の良い動きを教えます。靴を脱いだら揃える。ご飯粒は残さず食べる。食事が終われば食器を台所まで持っていく。人となったら挨拶をする。親はありがとうではなくありがとうございますと教える。そういうものだという一連の動きの流れをセットとして叩き込みます。子供の理解力に余裕があれば理由をつけて教えてもいいですが、なくても結構です。子供としては別に料理を行動しているつもりはありません。ただ単に親から言われた通りに行動しているだけです。しかしそれだけで自動的に料理の良い声と成長できます。難しくはありませんね。初めはそこからでいいのです。理屈づけて料理の良い動きを叩き込む。子供に礼儀と料理を教える30の方法。その3、子供に礼儀や料理を教えるなら10歳までの時期が大切。子供に礼儀や料理を教えるなら10歳までの時期が大切です。幼い時ほど心がオープンになっているからです。生まれて間もない時期は世の中に早く適応しようと脳が優秀を前向きに受け入れようとします。またこの時期は物事を覚える吸収力も凄まじいものがあります。大人は何年にも及ぶ情報を短い時間で吸収します。幼い時ほど吸収力が強く素直に応じてくれやすいです。だからこそ子供に礼儀や料理を教えるなら10歳までの時期が大切です。幼い時期に言っても理解できるはずがない。もう少し成長してから失礼ればいいと考えるのはよくありません。幼い時期にこそ親はできるだけたくさんの礼儀や料理を子供に教えていきましょう。脳神経のネットワークの土台が作られる時期に礼儀や料理を教えていけば覚えやすくて忘れにくくなります。動きを体が覚えてしまいます。人格が形成され人生全体に影響を及ぼす大事な時期なのです。10歳までにしつけを徹底する。子供に礼儀と料理をしつける30の方法。その4、初めは礼儀や料理の理屈を抜きにしつけてもいい。難しい理屈は抜きにしてこういう時はこうするものだというのを優しく丁寧に教えます。人となったら挨拶をする。お茶碗のご飯粒は残さない。脱いだ靴はきちんと揃える。親切にされたらありがとうと礼を言う。本来ならなぜそういうことをするのかを説明しながら教えるのがベストです。自分が気持ちよくなるため他人に迷惑をかけないためなどです。しかし子供の場合はまだ経験が浅いため理由を聞いてもポカンとします。人生経験がまだ浅いので相手の立場になって考えたり気持ちを下がったりなど難しいです。余裕があれば説明しながら教えてもいいですが、余補がなければ無理に説明する必要もありません。最初は難しい理屈は抜きにして礼儀料理作法を教えます。10歳未満の時期はこういう時にはどうするものだということを淡々と仕付けていきましょう。もちろん最後まで理解しないままではありません。子供が成長して経験が豊富になるにつれなぜそうするのかという料理や作法の意味は自然と分かってくるはずです。難しい理屈は抜きにして礼儀や料理を仕付けていく。子供の礼儀と料理を仕付ける30の方法。その後、そもそも礼儀や料理は頭で覚えるのではなく体で覚えるもの。子供の礼儀や料理の仕付けはどこか車の運転と似ている部分があります。車の運転免許を取得した方の頃はあれこれと考えながらハンドルを握って運転します。ほんの少し前に進んだだけでもストレスで車の運転が不安定です。慣れていない動きのためたどたどしくなります。しかしある程度慣れてくると一転して体が勝手に動き始めます。以前よりストレスが小さな状態で車を安全に運転できるようになります。車の運転に慣れていればこうした不思議な経験を味わったことがあるでしょう。口ではうまく説明できなくても安全運転になるものを体が覚えてしまうようになります。レディア・サコも子供が幼い時期に何度も繰り返し実践します。どのくらい繰り返すのかというと勝手に体が動き始めるまでです。素直に言うことを聞いてくればいいですが、中には疲れる、面倒な、嫌だと反発する子もいるでしょう。最初そう思うのは当然です。車の運転と同じで慣れていない時期はストレスが大きいです。しかし難しい理屈は抜きにしてただそうするものだと教え続けてください。できるまで何度も繰り返します。嫌なってもやらせます。そのまま同じ行動を繰り返していると次第に慣れて体が覚えます。気づけば脱いだ靴を揃えている。気づけばご飯粒を一つ残さず食べる。気づけば食事が終わった食器を台所まで運んでいる。考えなくてもそうすることが当たり前になります。最初に感じていたはずのストレスがなくなっている上体が勝手に動き始めます。こうなれば締めたものです。理由ももちろん大切ですが後回しでも十分間に合います。最初は体に覚えさせるまで徹底的に繰り返すこと。子供の体が慣れるまでしばらくの間親は辛抱しながら付き合ってあげましょう。礼儀や料理は頭ではなく体で覚えさせる。子供に礼儿と料理を教える30の方法。その6、子供が100点や一等賞を取った時も喜ぶ。取れなくても喜ぶ。子供が成長するのは親から褒められた時です。親から認められる時に自分も認めてくれたという存在価値を感じて深い愛情や嬉しさを感じます。テストで100点を取ったりスポーツの大会で一等賞を取ったりした時に大喜びするのは当然ですね。しかしその場合なら100点や一等賞を取れなければ親は子供を褒められなくなります。親は100点や一等賞が取れなくても褒めることが大切です。100点や一等賞を取っていないのにどこを褒めればいいのか。そうです、その言葉を待っていました。子供が100点や一等賞に向けて一生懸命になっているならそれだけで褒めます。努力がまだ実っていないだけの話です。目標に向けて努力しているだけで褒めるに値します。親はそこに着目してうんと褒めてあげましょう。100点や一等賞を取った時も喜ぶ。取れなくても目標に向けて努力しているなら褒めます。たとえ100点や一等賞を取れなくても努力をしている限り親は何度でも褒めることができます。子供は100点や一等賞を取れなくても挫折感のためにもう一度頑張ろうとすることでしょう。子供が一番欲しているのは本当は100点や一等賞が欲しいのではありません。親から褒められたいのです。目標に向けて努力しているだけで褒めてあげる。子供に礼儀と料理を教える30の方法。その7、親が子供から感謝されるのはずっと後になってから。料理が何かをまだ理解していないのに料理をしましょうというのは難しいことです。すでに物心がついている年頃なら料理をしましょうという言い方も通じることでしょう。しかしまだ身も左も分かっていない幼い子供はまだ料理なるものを理解できません。親が料理をしましょうということだからそれはいいことなのだなとはなんとなく理解します。ですがこれが料理だというのはよく分かっていない。子供に料理について知っているときは難しい理屈は抜きで結構です。人とだったら挨拶をする、脱いだ靴は揃えるなどこういうときはそういうことをするものだと教えます。理屈抜きで料理の良い動きを教え当たり前だと思うようになるため周りからは料理がいいねと言われるようになります。本人は料理を理解していなくても自然と料理の良い行動を実行できるようになります。さてここで全ての親が経験するであろう問題が発生します。知っていることは味方を変えれば子供からなめることになります。子供としては自由活発に動き回りたいことです。料理というのは理解では動きの制限です。靴を脱いだらそのままほったらかしにする方が楽です。しかし料理を意識するとわざわざ足を止め絡んで靴を揃えなければなりません。きちんと靴を揃えましょうというような風作感じる。 幼い子供は親に対してしつけてくれてありがとうとは言いません。言うはずがありません。いちいちうるさいなと歯向かいます。親が悪いや声が特殊うるさいので子供は親からのしつけが口うるさく感じます。まだこの時期は子供は容疑を理解できていないので当然素晴らしさも理解できていない。なぜ親はこんな面倒なことばかり教えるのかと思います。親は子供から嫌われるのを覚悟することです。感謝されないのも当然です。親は初めから感謝を求めてはいけません。いえ感謝されるどころか子供からうるさく言われるので喧嘩られるはずです。そういうものです。子供は成長して多くの友人ができ多くの刺激を吸収して成長することでしょう。そんな多くの出会いの中自分と他人との行動を比べたとき親と思うようになります。自分が当たり前だと思っている行動とそうでない行動との違いが見えてくるようになります。自分は靴を脱いだら揃えるのが当たり前だと思っているのに他の人はそうしない場面も目にするでしょう。その時靴を揃えていると気持ちいいなと実感できます。自分が当たり前だと思っている行動は他の人と比べるとマナーがあるのだと気づき始めます。その時です。ようやく子供はなるほどこれが容易なのかと理解できます。自分と他人の習慣の中で容易の良し悪しを直感的に理解するようになります。親から素晴らしい姿勢を施されていたことに気づき親に感謝するようになります。しつけで親が子供から感謝されるのはずっと後になってからです。一転して口うるさかった親を急に感謝するようになります。それまでしばらく時間がかかります。その時まで親は嫌われ続けるのが宿命なのです。親は初め子供から嫌われることを覚悟する。子供に礼儀と容疑をしつける30の方法。その8、ご近所から褒められた経験が子供の意識を変える。私が幼い頃親から教わった礼儀はたくさんあります。厳しい姿勢の一つに脱いだ靴は揃えるという姿勢がありました。靴を揃えずほったらかしにしていると揃えなさいと親が怒られます。力のが嫌だったので靴を脱いだら振り返って腰をかがめ靴を揃え直します。靴を脱いだ時のマナーです。子供の頃はたったこれだけのことでも面倒だと感じていました。確かに靴を揃えた方が見た目はいいですが、それほど大きな意味があるとは思えない時期がありました。別に自分が履くので他人に迷惑をかけるわけではないと思っていました。しかしある日その感覚が快感に変わる日がありました。私の実家から歩いて5分くらいのところに友人の家があります。友人の家に入ろうとした時いつもの習慣から脱いだ靴を揃えていました。もうそれが癖になっていました。すると友人のお母さんからまあ綺麗に靴を揃えられていないねと褒められたことがありました。それが嬉しかった。親からはああしなさいこうしなさいと口うるさいだけです。叱られてばかり。しかし他人の親からは褒められ新鮮で感動しました。料理の良さで褒められたり通学でなく他の人を気持ちよくさせることができるのかと気づきました。この時自分の料理の良さが快感へと変わりました。私はもっと親から料理を教わりたいと思うようになりました。子供でも親が口うるさく言う理由がなんとなく分かり始めた瞬間でした。子供としてはもっと褒められたい欲求があります。もっと褒められるにはもっと料理良くなればいい。そう思うようになり素直に親の言うことを聞くようになりました。ご近所さんから褒めてもらう。子供の礼儀と料理を知っている30の方法。その9、正義のために生きるヒーロー番組は子供の礼儀や料理に好影響を与える。私が小学生や中学生の頃最もよく見ていたテレビ番組は水戸黄門でした。日本では大変有名な時代劇番組です。黄門様と率いる仲間たちが全国各地を暗躍しながら悪事を働く悪者を次から次へと懲らしめていく珍道中の物語です。小学生や中学生の頃といえばアニメを見たら年頃です。しかし私の場合アニメよりはるかに水戸黄門ばかりを見ていました。子供の頃なぜそんな年配向けの番組を頻繁に見ていたのかというと祖父や祖母の影響です。小学生や中学生の頃いつも学校から帰ると真っ先に祖父祖母の部屋へ向かっていました。祖父や祖母はいつもお菓子をくれたため学校から帰るといつも祖父の部屋に行きました。祖父祖母の部屋のドアを開けるといつも水戸黄門を見ている最中でした。食い入るように釘付けになって見ていた。その光景は今でもよく覚えています。テレビのチャンネルを変えたくても祖父や祖母がテレビに釘付けになっているのでチャンネルを変えたいと思いませない。仕方なく毎日一緒に見るようになりました。私の場合そうした生活サイクルがあったためアニメより水戸黄門の方が幼少期から慣れています。この水戸黄門シリーズは土日を除いて毎日夕方に放映されていました。毎日夕方の学校から帰って祖父祖母と一緒に水戸黄門を見る。そんな生活が何年も続きました。年配者向けに作られている番組ですから子供でもすぐ理解できるシンプルな内容です。するとです。子供でも見てわかります。悪事を働く側より人を助ける側の方がはるかにかっこいいこと。黄門様と率いる仲間たちが真摯的な対応をしながら悪事を働く側と手際よく懲らしめていく姿がようにかっこよかった。やっぱり正義は強いな。人を助ける人はなんてかっこいいんだ。あんな風になりたいな。憧れを抱いていました。テレビの向こうに親とは別の手本を見つけました。しかも当時は毎日見ていましたから知らず知らずのうちに両親と同じくらい強い影響を受けていたと思います。古臭い番組というのはもはや関係ありません。あんな風に真摯的な対応をしながら生きていきたいな。私もいつしか水戸黄門を見るのが楽しみになり、水戸黄門を見るために学校から走って帰っていました。私は今社会人になりましたが、未だに潜在意識のどこかに水戸黄門の映像が流れているような気がします。子供の時に毎日見ていたこともあり、どこか土台のような部分になっている気がするのです。子供だからこそ水戸黄門を見せてやる。子供に礼儀と料理を知っている30の方法。その10、子供の体を褒めても気軽に応じないほど精神的に強くなる。お母さん、あれ買って。デパートに出かけると時々欲しいおもちゃを親に買ってもらうため、だらを褒めて子供に出くわすことがあります。大抵の親はダメですと言って拒否します。しかしここからです。お願い、買ってよ。大きな声で怒鳴ったり叫んだり、あるいは泣き始めてしまいます。子供の主張がしつこい場合、親も仕方ないなと心が折れそうになります。ここで親の対応が大きく2通りに分かれます。仕方ないわね、今回だけねと言って子供のわがままに答える親。この前おもちゃを買ったばかりでしょうと言って子供の要求を固くなる子供の親です。ここで子供の成長が決まります。一見すれば仕方ないわね、今回だけねと子供の要求に答えた親の方が優しくて思いやりがあるように思います。しかし大抵の場合、今回だけねでは終わりません。子供のわがままに応じればわがままはなおように見え、実は悪化します。可愛い子供のためと思い、何でもかんでも要求に応じていると子供はだんだんわがままになります。すると子供はそうか、しつこく肩を凝れば応じてくれるようになるということを覚えるようになります。しかもだんだんわがままなエスカレートしてしまいます。子供への愛情とは甘やかすことではありません。子供の要求に応じる正当な理由があるかどうかが大切です。年に一度の誕生日だから5000円未満のおもちゃを一つだけという理由が分かります。せっかくの誕生日会はわがままに応じてもいいでしょう。しかし特に理由もなくしつこく要求されたからという理由だけで子供のわがままに応えるのは子供のためにします。人生には欲しいものがあっても我慢しなければならない時があります。手持ちのものだけでやりくりしなければならない時があります。そうした我慢には辛抱など精神的な強さを鍛える機会です。デパートで子供がどんなに肩を越えても正当な理由がない限り断固として拒否する姿勢が親には必要です。冷たいように思いますが、これは子供に対する愛情の一種なのです。しつこく肩を越えられたという理由だけで子供のわがままに応じるのはやめる。子供に礼儀と料理を知っている30の方法。その11、お金や物資などの報酬を与えればいいわけではない。子供が一番見たいのは親が喜ぶ姿。あなたが親として子供の報酬を与えるのはどのような時ですか。テストで100点を取った時、大きなスポーツの大会で1等賞を取った時、このように大きな成果を成し遂げた時ではないでしょうか。大きな努力の結果が実った時、親としては子供の報酬を与えたくなります。与えなければいけないというより与えたくなるのです。子供の努力を認めてあげたいし、今後も努力を継続してほしいので何か報酬を与えたくなります。もちろん親らしく報酬を与えるのはいいことです。子供は突然の報酬に喜ぶだけではなく、努力した意味を感じてより努力に励むようになるでしょう。さてここで大切なのは何を与えるかです。時々ご褒美として現金や物を与えるようになります。よく頑張りました、ご褒美として1万円、よく頑張りました、ご褒美としておもちゃを買ってあげましょう。しかしちょっと待ってください。確かにお金やおもちゃなら物質的な欲求を満たすことはできますが、精神的な欲求までは満たすことができません。何より維持がかかります。毎回100点を取ったり1等賞を取ったりするためにお金が必要になり、親の経済的な負担も大きくなります。現金やおもちゃが悪いわけではなく、一番大事なことがすっかり抜けています。親が子供を褒めたり認めたりしてあげることです。うわすごいね、偉いね、頭がいいね、私は自慢の子供を持って幸せ、このまま言えば世界一偉くなるよ、また次も期待しているからね。どんどん子供を褒めてあげましょう、認めてあげましょう。こうした親からの言葉を子供は一番喜びます。ポイントは少し大げさに喜ぶことです。大げさすぎて問題にはなりません。100点や1等賞を取った子供より親の方がはしゃいで大喜びするくらいでいい。子供はそんな大したことじゃないよと言いながら内心はとても嬉しく感じているはずです。優秀な成績を喜んでくれる姿ほど子供にとって嬉しいことはない。お金や物よりはるかに嬉しいことです。それが精神的な欲求を満たすということです。子供は心から満たされよかったな。 また親の喜ぶ顔が見たいから頑張ろうと思います。お金や物では満たされない精神的な喜びを感じ、次なる意気込みへと変わるのです。子供以上に親は大喜びする。子供に礼儀と料理を知っている30の方法。その12、親が喜び上手なら子供は自然と努力をする。私の母は喜ぶのが上手な人だと思います。母は自分のことをどう思っているのかは分かりませんが、母の喜ぶ顔は見ていて元気になります。私は小学生の頃から走るのが速くていつも一等賞を取っていました。そのために母は大喜びしていました。生まれつき足が速かったので速く走ろうという練習や苦労もあまりしていません。高校1年の冬から大学受験に向け本格的に勉強を始めました。テストの点がいい時はわざとらしく母に見せました。テストの内容にもよりますが、大抵80点以上取れば母は喜んでくれます。たとえ100点でなくても喜んでくれるところが母のいいところです。80点くらいは当たり前に勉強していれば普通に取れる点数です。しかし母が喜んでくれると、よし、もっと頑張って母を喜ばせてやれよと思います。そうするとだんだん勉強にも力が入るようになりました。そのうち90点が取れるようになると母はもっと大喜びです。最初は母の喜ぶ顔を見たかったからですが、この頃から勉強に対する姿勢も変わります。勉強はすればすることができることです。内容が分かると勉強はもっと楽しくなります。いつか自分の楽しみのために勉強をするようになりました。勉強によって知識が増える喜びを感じるようになりました。ことの発端は母の喜ぶ姿でした。母の喜ぶ顔が見たいので難しい勉強も楽しんでできるようになり、勉強そのものが本当に楽しくなっていきました。ハッピーライフスタイルでは勉強したことや感じたことの積み重ねをウェブサイトで公開しています。その原点は今になって思えば、はるか昔に母から褒められたところから始まっているような気がします。親は子供を褒めるだけでいい。100点でなくても80点でもまず大喜びします。高得点で褒めるのは当たり前ですが、並々の点数でもまず褒めてあげましょう。認めてあげましょう。すると子供は親から認められたことが嬉しくて自然と勉強するようになるのです。子供がテストで並々の点数を取っても親は喜ぶ。子供に礼儀と料理を知っている30の方法。その13、お小遣いを無条件に与えていると子供の金銭感覚は養われない。子供にお小遣いを与えていました。1ヶ月ごとに決められたお金を無条件でそのまま子供に手渡している家庭もあることでしょう。しかしこれはいいことではありません。何もしなくても毎月自動的にお金が入る環境なら、お金はじっとしていれば自然と手に入るものだと勘違いします。そうではありません。今一度お小遣いの定義から考えてみましょう。本来お小遣いとは仕事の対価として与える金品です。まず仕事を引き受けます。達成した報酬として金品もいただきます。それがお小遣いです。決して無条件にもらえるものではありません。そういう意識や考え方を子供に植え付けさせるのがお金の勉強であり、金銭感覚を養うことです。家庭によっては子供にお小遣いを無条件に与えるところがあります。その理由は子供はまだ働けるほど成長していないためと言います。確かに社会に出て働くにはまだ知識も体力も十分ではない時期です。しかし家庭内の家事や雑用くらいでも仕事に値するはずです。家事を仕事と考えさせるのは子供の教育に良くないと考える親もいますが、無条件にお金を与える方が良くありません。間違ったお金の価値観、金銭感覚を教えてしまっているからです。たとえ家事や雑用でもいい。できるだけ子供が小さいうちから仕事としてどんどん家事をさせましょう。家の手伝いの量に応じて毎月与えるお小遣いの量も変えます。家事の仕事の量に応じてお小遣いの量も増やしたり減らしたりします。家事の手伝いを全くしなければお小遣いも一切与えません。本来のお金に対する感覚が養われます。むしろ子供から家事の手伝いをやらせてほしい、他に何か手伝えることはないのかと尋ねるようになります。もらえるお金の量を増やすために家事のレベルを上げたり、スキルアップを図ったりしようとするはずです。それこそお金を稼ごうとする本来の姿です。親は子供のために多少お金はかかりますが、教育費です。最初はたとえお金でできても構いません。一生懸命に働いてたくさんお金を稼ぎ、豊かな生活が実現する。この教育を子供の若いうちから教えてあげるのが親の務めなのです。お小遣いを無条件に与えるのはやめ、手伝った家事の量に応じてお小遣いを与える。子供に礼儀と料理を知っている30の方法。その14、きちんとした姿勢のためには優しさと厳しさ、両方の教育方法が必要。親であるあなたは子供を優しく甘えさせて育てるタイプですか？それともしたたかに厳しく育てるタイプですか？子供の将来を考え、優しさが一番と考える親もいれば、厳しさが一番と答える親もいることでしょう。親によって様々です。おっと、ここからが重要です。では、肝心の子供に聞いてみましょう。優しい親と厳しい親、どちらが好きですか？すると、十中八九、優しい親と答えます。子供から厳しい親がいいと答えるのは皆無と言ってもいいでしょう。そうか、子供が優しい親を求めるなら優しい親になればいいのか。そう思います。しかし、違います。厳しい親だと恐怖を感じたり、危険な目にあったりすることがあるため避けようとします。しかし、子供がどんなに厳しい親を嫌がっても、親は厳しくならなければいけない場面があります。子供を育てるとき、優しさと厳しさのどちらが必要か。正解はどちらも必要です。優しさは子供に安心感を与えるために必要です。厳しさは誤った道から正しい道へと修正するために必要です。親は優しくて厳しい親になるのが一番です。子供に対して一人前に育ってもらいたいために優しさと厳しさの二通りの教育方法が必要です。この面性を兼ね備えた親が本当に子供から尊敬されるのです。優しさと厳しさの面性を兼ね備える。子供に礼儀と料理を知っている30の方法。その15、優しさと厳しさは偏りすぎてはいけない。バランスが大切。子育てで最も難しいのは優しさと厳しさのバランスです。子供に優しすぎると親はなどって言うことを聞かなくなり、うまく説明ができなくなる。逆に子供に厳しすぎると親のことが大嫌いになり、うまく説明ができなくなる。甘やかしすぎても厳しすぎてもうまくいかない。どちらで育てるのがいいのかというと、どちらも大切です。要はバランスです。しかし、このバランスこそ最も頭が痛いところです。改めて優しさと厳しさのバランスの取り方を考えてみましょう。整理して考えると実は単純です。子供が正しいことをしたときは優しくなり、間違ったことをすれば厳しくなる。同時に完璧を目指さない。これだけでいい。親は人生の先駆者です。知識、礼儀、作法などあらゆる面で子供より詳しいはずです。親は子供が正しいことをしたときはどんどん褒めましょう。よくやった。偉いぞ。そういうときはとことん優しくなります。すると子供はそうか、こうすればいいのかと理解します。親に褒められて嬉しく感じ、さらにやる気を出すに違いありません。逆に間違ったことをすれば厳しくなります。こら、それはいけない。間違っている。こうすればいい。ただ叱るだけはよくありません。叱ると同時にこうすればいいという正しい道筋を教えてあげるようにしましょう。子供はこれは間違っていることなのか、こうすればいいのかと恐怖と共にしっかり覚えます。この両者のバランスを取りながらも完璧は目指さないようにしましょう。適度な緩みを許容します。礼儀、作法、マナーなど完璧を目指そうとするのは素晴らしいですが、何でも完璧にできる人はいません。親ですが完璧ではないはずです。親も完璧ではありませんから、子供も完璧を押し付けない。この基準で優しさと厳しさのバランスを保てば、子供を上手にしつけていくことができるようになります。優しさと厳しさはバランスを保つ。子供に礼儀と料理を知っている30の方法。その16、子供から尊敬されるという願いは今のところ捨てておいた方がいい。子供から尊敬されたい。多くの親はそう願うでしょう。親を尊敬していますという言葉を子供から聞きたいところですが、なかなかそうはいきません。むしろ逆です。大抵親は嫌いだと言います。大変厳しいからです。しかも厳しい上にしつこい。子供はまだ親の厳しさを理解できることの人生経験も積んでいません。なぜ厳しさが必要なのかという本当の理由を理解していません。子供がまだ10代の頃は一般的に厳しさを兼ね備えた親は子供から嫌われます。それは問題嫌いと言われることでしょう。しかしそれでも教育や知識のためにやはり厳しさは必要です。こういう意思が強くて物事に動じない親の態度は子供が実際に今ならまず理解されないことでしょう。尊敬されることが嫌われます。子供から尊敬されるという願いは今のところ捨ててください。今は尊敬されなくてもいずれ尊敬されるようになります。子供が人生経験を積むにつれゆっくりですが、なぜあの時親は厳しかったのかと理解してくれるようになります。自分が学生になり親から食事の面倒を見てもらっていることに気づき、次第に親は尊敬され始めます。自分が結婚をして子供が生まれて親になった時、親が厳しい理由はどういうことだったのかとようやく体感します。理解は頭でするだけではまだ半分です。本当の理解は体感するときに分かります。結婚して子供を産んで親になった時、親が厳しかった意味をようやく理解できます。すなわち厳しさも親からの愛の表現ということに気づきます。子供から尊敬されるのはその時になってからです。時間がかかるものです。親も苦労を理解されたい、尊敬されたいと思うでしょうが、今は諦めましょう。子供が親のことを嫌いだという発言にいちいち向きにならない方がいい。子供だから仕方ないねと思うくらいでいい。親は大人ですから、いずれ分かる気なくなるまで今は辛抱するときです。子供が親の厳しさを理解する気なくなるまで尊敬されるという願いは捨てる。 子供に礼儀と行儀を教えている30の方法。その17。子供にクラス発想を教えるには親がクラス発想をするだけでいい。私は高校時代、学校まで自転車で片道1時間ほどかけて通学していました。片道1時間です。往復になると2時間近くかかります。1日のうち12分の1は自転車に乗っていることになる。もっと大げさに言えば1年のうち12分の1は登下校で自転車を越えているだけの時間です。なんて無駄なんだろう。遠くの学校に通うのはデメリットがあるな。こういうところで他の受験生と差ができる。受験勉強に励んでいた私は自転車を越えて学校に登下校する時間が無駄に思えイライラしていました。そんな時、うまく励ます親がいました。勉強のストレスを発散する時間になるだろうと言います。言われてみれば確かにそうです。自宅でも学校でも勉強ばかりだったため自転車で移動する時間は気分転換の時間になっていました。自転車で毎日体を動かすのでいい具合に疲れているのもよくなります。そういうことを考えているうちに逆に学校が遠くにあることがメリットのようにさえ思えてきました。自転車を越えている間は耳にイヤホンをつけて英語のリスニングの時間に充てていました。勉強にもなり運動にもなりリフレッシュの時間にもなります。大切なことは物事そのものではありません。プラスに考え直すことです。まず親がプラス思考をします。親がプラスに発想していれば子供もプラスに発想していくようになります。まず親がプラスに発想する。子供に礼儀と行儀を教える30の方法。その18。子供にとって学生服を着ることほど難しいことはない。私は学生時代毎朝格闘していたことがあります。学生服を着ることです。時間がかかるので学校に遅刻しそうになったこともあります。なぜ時間がかかるのか。着るのが難しいからです。学生服を着るくらい簡単だろう。それは大人だから言えることです。まだ手先が不器用な幼い時期にとって学生服を着ることほど難しいことはありません。難しい動作の連続です。小学生くらいの時は学生服を着るだけでかなりの時間を費やしていました。最初の難関は靴下でした。靴下は足に通すとはいえ上下があります。足の片方に靴下の片方が揃うようにうまく足に通す必要があり時間がかかります。次に格闘したのはズボンの開いた後に締めるベルトでした。私は男なのでベルトでズボンを締めます。ベルトを腰に回すとき前からベルトを通す穴が見えますが後ろは見えません。そこで自分の手の感触でベルトを通すべき穴の位置を確認しうまくベルトを通す必要があり時間がかかっていました。続いての難関はワイシャツです。たった1枚のワイシャツを着たいだけなのにボタンをたくさん留めなければいけません。1枚のワイシャツに6つくらいボタンがあります。シャツの前中央にある小さな穴に通せるようボタンを少し傾け素早く押し込む動作が必要です。傾き加減といい力加減といい手こず。ようやくボタンが止まったと思えば次は上着。またボタンの連続です。さあようやく服が着られた。学校に行くぞ。いえ最後にもう一つ難関が待っています。靴を履いた時に結ぶ靴紐です。豆結びは解けなくなるので器用に蝶結びをしなければなりません。慣れない私は時間がかかっていました。この苦労はほとんどの子供が通る道です。私だけではなくおそらくあなたもそういう時期があったのではないでしょうか。この難しさを私たちは大人になるにつれて忘れがちになります。しかし子供にとってこれほど難しいことはありません。学生服は子供にとって難しすぎる動作が多すぎます。早い子供が幼稚園くらいの頃から学生服を着始めることになるはずです。親は自分ができるからとはいえ早くしなさい、まだ着られないのを恥ずかしさにしちゃったりしていないでしょうか。学生服を着るのは本当に難しい。この初心をもう一度思い出しましょう。まだ手先が十分に発達していない子供にとってこれほど難しいことはありません。子供はゆっくり学生服を着ているのではありません。ゆっくりでないと着られないのです。朝から指の体操をしていると考えるといいでしょう。時間がかかっているというより時間をかけている。そこで世界のような尊敬されます。学生服を着るのをせかさないようにする。子供に礼儀と行儀を教える30の方法。その19。子供が心を開くかどうかは親の聞き方次第。子供が自分から学校であったことを話すとき世間は積極的な子供と言います。逆になかなか自分から話してくれないときには世間は消極的な子供と言います。しかし今回すべての子供は積極的です。幼い時期は親に甘えたいです。親に構ってもらいたいと思う気持ちが特に大きな時期です。その時期には子供は学校であったことや興味のあることなど親に話しているはずです。報告したり質問したりなどです。たくさん話をして自分のことを理解してもらおうとします。しかし時々消極的な子供がいます。本来すべての子供は積極的であるはずですがなぜでしょうか。おそらく親は子供の話をしているからではないでしょうか。小学校で英文と遊んだよと子供が話しかけたときそんなことしていないで勉強しなさいと否定する返事をしている。新しいゲームが発売されたと子供が話しかけたときくだらないと否定していませんか。なぜそれは会うのと子供が質問してきたときそんなこと考えなくていいと言って否定していませんか。子供からの話を悪口していると、どうせ話しかけても無駄だと批判するようになり親に話しかけなくなります。子供が心を開くかどうかの鍵は子供ではなく親にあります。親が子供の話をしてせずにきちんと聞いてあげられる姿勢があるかどうかです。あなたの話し方はいかがでしょうか。少し自分の振り返る時間を作ってみましょう。子供が今日ねと話し始めたときのあなたの反応です。否定的な反応になっていませんか。確かに子供のすることですが大人である親から見ればくだらないと思えることもあるでしょう。しかし子供の頃はどんなことでも勉強です。大切なことも無駄なことも両方含めてあらゆる経験が成長になります。親は子供がどんなにくだらない話をしてもまず肯定してあげましょう。受け止めてあげましょう。お、そうかそうかとシンプルな相槌を打つだけで結構です。親が子供の話を興味深く聞く姿勢があれば子供は自分から話をする積極的な性格を維持し続けるはずです。子供の話を否定せずに聞く。子供に礼儀と行儀を教える30の方法。その20。無駄をしないのは最も無駄。大学受験、就職、結婚。親としては子供に一番幸せになれるであろう道を歩んでもらいたいと思います。大学受験にうまく合格してほしい。就職がうまくいってほしい。結婚がうまくいってほしい。やはり親ですから子供にそうした幸せな道を歩んでもらいたいと思います。無駄なことをしないでほしい。その気持ちが大きければ大きいほど子供がテレビゲームをしたりすると未然にしわを寄せます。無駄なことと思えるからです。テレビゲームをする、漫画を読む、そうしたことを子供がしているとついあの暇に文句を言ってしまいます。そんなことをしている暇があったら勉強しなさいです。親は人生の全体としてアドバイスをしているつもりです。しかし本当にアドバイスになっているでしょうか。実はアドバイスどころか子供の可能性を制限してしまっています。まずは無駄を経験することこそが大切な勉強だからです。無駄をしないのは最も無駄です。無駄こそ子供の成長には必要です。改めて考えてみましょう。無駄かどうかを判断するためには一度無駄を体験して悔しい思いをしなければわかりません。意味のないことをしてしまった、こうした後悔を経験することが必要です。無駄を勉強するためにはたくさんの無駄を体験し後悔することが必要です。そのたくさんの無駄をするからこそ振り返った時にあの時は無駄なことをしていたな、次からはこうしようと反省します。次から軌道修正ができるようになります。何より子供にとって本当に無駄かどうかは実際にやらせてみないとわかりません。ゲームでもそこで才能を開かせゲームクリエイターとしての道を歩むきっかけになることもあります。漫画ばかり読んでいても絵を描いてシナリオを考え漫画やシナリオライターなどの道が切り開けることもあります。無駄と思えることが意外な道を発見する手がかりになる場合があります。親は子供の行動を一切否定しないことです。もし子供が無駄と感じれば自分からやらなくなるはずです。親が無駄と思えることでも子供がやりたいというならどんどんさせてあげましょう。勉強だけが有益なことではありません。無駄と思えても全部勉強なのです。無駄を勉強するために無駄なことをやらせる。子供に礼儀と行儀を教える30の方法。その21。挨拶をしないのは別居した無償意。朝あなたの職場で隣の人が出社した時です。相手から朝の挨拶がないときどんな不安感を抱くことはありませんか。自分が透明人間であるかのように相手の目に映っていないのではないかと感じます。急いで出社をして疲れて挨拶どころではない事情があるのかもしれません。そもそも挨拶をする習慣がない人なのかもしれません。しかし挨拶がないだけで相手は何も悪い行為をしたわけではないのに何か悲しい気持ちになります。あなたが社会人ならそういう不安を抱いたことがあるのではないでしょうか。挨拶をしないというのは別居した無償意です。不安感を抱くのは相手から無視されていると感じるためです。あっても挨拶がないのは意外も同然です。相手にとって存在を感じることの価値がないのかな。どんな不安感が広がり朝から勉強が割れた気がします。言葉も態度もはっきり出して伝えられるメッセージではないですが、そういうニュアンスがしっかり伝わってきます。相手から挨拶がないときにモヤモヤ感が残るのはそうした理由からです。これは親子間でも大切です。親であれこれであろうと眠から挨拶することではない気持ちもあるでしょう。しかし朝からこそ挨拶をします。眠いようと過ぎながらで構いませんから、まず朝の挨拶です。親から声、まず元気よくおはようと言いましょう。おはようということであなたの存在を認めていますよというサインを出せます。そうすることで声安心感を与えることができます。親から認められていると感じた子供は元気を出して学校へ向かうことができるのです。眠い顔でもいいから朝の挨拶はきちんとする。 子供に礼儀と行儀を押し付ける30の方法。その22、子供の言葉に耳を傾ければ自然と素直になる。性格によっては自己主張が強い性格の子供もいます。子供にこれはどうと尋ねると嫌だ、別のものがいいと強く主張することがあります。こうした性格の子供のことを大人たちは頑固や自分勝手という言い方をします。もっと素直になりなさいと叱ります。しかし考えてみましょう。実はこれほど素直なこともありません。人の目を気にせずありのまま自分の気持ちを表現しています。周りがどんな状況でも自分の気持ちをストレートに表現している。素晴らしい素直さです。もしここで親が強引にみんなに合わせなさいと言い伏せると子供は自由な意見が言えなくなります。ではどんな意見を言い始めるかというと、周りに合わせた無難な意見を答えるようになります。自分が選んでいるようで選ばされているという状態です。周りに合わせることがいいことなのだと勘違いする。本当は A という意見があっても B と答えるようになります。親は子供のことは素直になったと思います。それが何か子供までこれは自分の考えだと自分の意見ではないのに自分の意見だと勘違いするようになるから大変です。協調性を大切にするとだんだん自分の本当の意見が見えなくなります。素直になっているように見えて逆に素直ではなくなっている。まず親は子供の意見を大切にしましょう。自由に意見の言い合い、様々な角度からの意見を吸収する姿勢を持たせるのです。子供の自由な意見に対して断固自分勝手と非難するのはやめる。子供に礼儀と行儀を教えている30の方法。その23、親は子供の勇気を出す手助けをするだけでいい。本によって得られることと得られないことがあります。多くの知識は本から得られますが、失敗した時の悔しさや失敗した原因までは本では得られません。子供が将来成長するために必要なのは失敗です。失敗をすることで本からは得られない貴重な学びを得ることができます。では失敗を得るために何が必要なのかというと行動です。行動した分多くの経験ができ、失敗をする確率も高くなります。では行動するために何が必要なのかというと決断力です。よしやるぞという決断力があれば人生を前に進めることができます。では決断するために何が必要なのかというと勇気です。勇気があるからこそ思い切って決断ができます。この勇気こそ人生における全ての根源です。勇気があるから決断でき、決断ができるから行動でき、行動できるから失敗ができ、失敗があるから新たな学びを得ることができる。いくら考える力があっても勇気がなくて行動しなければゼロです。子供には幼い頃から勇気を持って行動させる習慣をつけさせてください。小さな行動でも結構です。小さな考えでも小さな勇気が必要とされています。仕事も勉強も恋愛も最初に必要なのは勇気です。勇気があれば多くの行動を経験でき、実体験から多くのことを学べます。では親は子供に対して何ができるのか。実はこの勇気を出す手助けをすることです。難しいことではありません。ただ大丈夫、できるよという前向きな言葉をかけるだけでいい。根拠のない前向きな言葉で OK です。根拠がなくても親から元気づけられると子供は素直に喜び、勇気を出します。それだけで子供はどんどん行動して成長できるのです。子供を勇気づける。子供に礼儀と行儀を教える30の方法。その24、成功であれ失敗であろうと勇気を出して行動すれば褒めることができる。結果には成功と失敗があります。親としてはつい子供の行動の結果を見てしまいます。成功すれば褒める、失敗すれば叱る、もしくは励ます。しかし実はどちらも褒めてあげられることがあります。勇気を出したということです。行動したということは決断したということであり、決断したということは勇気を出せたということです。これだけで十分褒めるに値します。結果はどうあれ、まず子供が勇気を出して行動できたことに素直に大きな喜びを感じましょう。褒めてあげましょう。勇気があるね。小さな言葉ですが大きな可能性を秘めた言葉です。勇気があればこれからたくさん行動して大きな成長を遂げる可能性があるということです。まだ小さな勇気かもしれませんが、勇気さえあれば子供はいずれ大物になる可能性があるのです。子供が勇気を出して行動すればたっぷり褒める。子供の礼儀と行儀を教える30の方法。その25、夫が仕事に精を出せば出すほど発生しやすい矛盾点がある。男性が結婚するとこれまで以上に一生懸命に働くようになります。理由は言うまでもありません。養うという大きな責任が出てくるからです。死ぬまで一生を共にする妻のために衣食住をきちんとするあらゆる生活費の中心を稼ぐ責任を背負います。これまで以上に仕事への責任感が増し熱心になるでしょう。だらしない男性も結婚してから活気が満ち溢れるようになった話もしばしば耳にします。しかしです。仕事に熱心になるのはいいですが、熱心すぎる前に帰宅が次第に遅くなり始めます。すると妻との会話が少なくなる傾向になります。子供が生まれるとさらに力を入れて働くようになるでしょう。妻だけでなく子供を養わなければいけないという大きな責任を背負うようになるからです。ギアを入れ直し、これまで以上に一生懸命働くようになります。するとさらに仕事への責任感が増し熱心に仕事をし始める。さらに帰宅が遅くなり家族と顔を合わせる時間が少なくなりがちになります。その結果、夫婦関係や親子関係が悪化しかねません。妻がこのために一生懸命になっているというのにこんな戦闘です。男性が結婚した後にはこうしたトラブルに陥りやすい傾向があります。もちろん全ての男性がそうなるわけではありません。仕事より妻がこう優先するという男性もいるでしょう。しかし妻がこのことを考えているからこそ陥りやすい点であることも確かです。夫はこうした矛盾が発生しやすいことを予測して対処していく必要があります。ではどうするのか。手帳やカレンダーに家族とのスケジュールを先に書き込みます。先に書き込むというようなポイントです。時間ができたら妻がこう相手にしようと思っているといつまで経っても相手にできません。そうではなくて先に妻がこと触れ時間を入れておきます。たったこれだけです。この習慣が自然と仕事場に傾きがちな生活を元に戻すきっかけになるのです。手帳やカレンダーに妻や子供と触れ時間を先に入れておく。子供の礼儀と行儀を教える30の方法。その16、親は何のために働いているのかときちんと子供に話す。子供は生まれた時から親からの強い鼓動を受けています。そのため親のありがたみが感じられなくなっています。まだ若い時期ですから仕方ないことです。せめて親がどれだけ我が子を持って働いたり食事を作ったりしているのかを語ります。見れば分かる、常識で考えれば分かると思うのはよくありません。ほんの少しでもいいから子供に伝わるように語ります。気持ちを込めて語れば少しくらいは伝わるはずです。お父さんの場合なら恥ずかしがらずに子供のために仕事をしている理由を語ります。お父さんは我が子のために一生懸命働いているんだぞ。会社で大変な仕事もあるけど我が子や生活のために踏ん張っているんだ。少し気持ちを込めて話をするのがポイントです。お母さんが共働きで仕事をしているなら同様に説明しましょう。例えば専業主婦で定職についていなくても食事をネタにして子供に話をします。お母さんは我が子のために一生懸命食事を作っているのよ。きちんと成長するために栄養を考えながら作っているのよ。どれだけ作るのが大変なのか、どれだけ栄養のことを考えて作っているのか熱く語りましょう。少しでも伝われば御の字です。伝われば自然と親の態度が改善されていくはずです。何のために働いたり食事を作ったりしているのか子供に語る。子供に礼儀と行儀を教える30の方法。その27、子供が何かに熱中し始めたらとことん熱中させてあげること。子供が何かに熱中しているときそんなことをする暇があったら連投しなさいと中断させるようになります。子供が熱中することを見つけたというのは大切なことです。理系や文系科を選ぶときや職業を選択したりするとき、自分がこれまで熱中していたことは何だろうかと思い出します。熱中した経験は自分の特性を知る重要な手段です。それに強い興味を示し、掘り下げていた分野です。またあなたもこれまでの人生でそうだったのではないでしょうか。そのとき熱中した経験があれば心強い判断基準になります。なぜ熱中していたのか、どこに魅力をされたのかと原因を突き詰め、勉強に生かしたり職業選択の基準にできたりします。しかし子供が勉強以外に熱中しているとき、熱中する機会を奪ってしまうと熱中できる機会がなくなってしまいます。熱中した経験がないと自分の特性は見つけられません。熱中というのは何かの反応を示している瞬間です。大切なことは興味を持って熱中しているときには放っておいてあげることです。子供が納得するところまでやらせてあげるよう手助けをするくらいで構いません。その経験は勉強に直接関係なくても後で生きてくるのです。子供が熱中しているときには邪魔しないようにする。子供に礼儀と行儀を教える30の方法。その18、親になった今だからこそマナー教室に通う価値がある。子供は親の礼儀や行儀を習います。マナーによってコピーします。本来親の礼儀や行儀がしっかりしていればある程度は自然と子供も身につくはずです。逆を言えば親より礼儀や行儀が良くなることもありません。親がやっていないことは何もしようがないからです。親に追いつくことができてもそれ以上の礼儀や行儀はどうすればいいのかわかりません。もちろん子供が多くの出会いの中で親以上にしっかりした手本を見つけて目標とすることはあるでしょう。しかしまだだいぶ先の話です。子供が幼い時期はやはり親が一番の手本です。するとあることに気づきませんか。親は子供に礼儀や行儀の姿勢をすることも大切ですが、それ以上に親が礼儀や行儀を整えることがさらに大切です。多くの礼儀や行儀が整っている親だからこそ子供も学ぶ点を多く見つけられコピーできるはずです。この年で今さら学ぶ教室なんて意味がないと思っていませんか。逆です。 今更だからこそマナー教室に通う価値があります。親になってからも礼儀や行儀などのマナーを磨くことはできます。マナーは自分のためだけでなく子供のためにもなるはずです。そう思えば今更マナー教室なんてという考えが一転するのではないでしょうか。何より義務を高めようと親が奮起している姿は子供にとっての前向きな刺激になるはずです。親が頑張っているなら自分も頑張らなければと思い親を誇らしく思うでしょう。大人でもまだまだ自分を磨くことはできます。大人である親が輝くからこそ子供も輝くのです。今更だからこそマナー教室に通う。子供に礼儀と行儀を教えている30の方法。その19、親が子供に対して礼儀がないと子供親に対して礼儀がなくなる。親の中には我が子に対して乱暴な態度や言葉遣いになっていることがあります。赤の他人なら最初から丁寧な態度になりますが、身内に対しては態度が乱暴になってしまいがちです。特によく見られるのは名前を呼ぶときです。自分たちを名付けた名前だというのに子供を呼ぶときに、おい、お前という言い方をしていることがあります。年下だから、子供だから、我が子だから、身内だから、いろいろな理由が返ってくることでしょう。しかし、こういうふうに他人言葉で言われた子供はどう感じているかを考えてみましょう。親がそう呼ぶならこっちだって軽く呼び返してやる。親に対して汚い言葉遣いになります。子供の礼儀を知りたいと思うなら親が子供に対して礼儀がなくてはいけません。相手が子供であろうと年下であろうと関係ありません。我が子だからではなく我が子だからこそより丁寧な呼び方が必要です。子供は親の真似をします。親が自分に対して丁寧に接していれば子供も他の人に対して丁寧に接するようになるのです。子供に対してこそより丁寧に接する。子供に礼儀と行儀を知ってる30の方法。その30、しつけは従順期、反抗期、反省期の3段階を経る。しつけというのは言われて覚えて終わりと言いたいところですが、回り道があります。山あり谷ありです。多くの人たちは次のような成長段階に思い当たるのではないでしょうか。親がこうしつけるときに次のような段階があることをあらかじめ知っておくと対応もしやすくなります。しつけるときその3段階とは従順期、反抗期、反省期です。自分の過去と照らし合わせながら考えてみましょう。1、従順期、親から言うことを素直に聞く時期。おおむね10歳までの間は親の言うことを素直に聞いてもらえる時期です。何でもはいと素直に答えます。世間はまだ分からず頼りになるのは親だけです。また親に踏み入れてもらいたいため余計に親の言うことを素直に聞いてくれます。この子の子供が一番可愛いのかもしれません。この10歳までにしつけた料理や作法は子供の人格形成の土台になりやすいです。2、反抗期、一時的に態度が悪くなる時期。10歳を過ぎる頃から子供は次第に汚い言葉を覚え始めます。一方でこれまでせっかく覚えてきた料理や作法をわざと破り親の手を煩わせようとします。10代後半になるとさらにエスカレートします。ここで今までしつけていた料理や料理が悪くなり今まで教えていた子供が水の泡になったかのように思います。しかし大丈夫です。反抗期がやってきたからといって嘆く必要はありません。反抗期があれば安心です。精神発達の過程の一つであり、きちんと子供が精神的な発達ができている証拠です。親の言うことに反感は自分が目覚め始めているという話でもあります。いつまでも続くわけではありません。もうしばらく我慢しましょう。3、反省期、しつけの大切さに気づき、再び霊が良くなる時期。反抗期を過ぎ、おおむね20代半ばを過ぎ始めた頃から少しずつ子供の態度に変化が見え始めます。態度が一転して良くなります。中学、高校、大学の経験を通して子供の経験量は蓄積され一定量に達します。すると多くの他人と自分と冷静に比べることができるようになります。この時、自分が面倒だと思っていた親からのしつけの素晴らしさに気づき始めます。ここで一気に反省します。自分が間違っていた。幼い時期の親からのしつけはこれほど素晴らしいものだったのかと目が覚めます。親が口うるさかったことの奥には意外に気づきます。反抗期の自分の身勝手な行動が乱暴であることを恥じる気持ちも大きくなります。一転して礼儀が良くなります。個人差はありますが、反抗期に親に強く反抗していたことを強く反省して、態度が急に良くなることが多いようです。すべての人が全く同じとまではいかなくても同じような成長段階を経ているのではないでしょうか。自分が親になって子供を知っているとき、この3段階を覚悟しておくことです。あらかじめ心に留めておくと親としても冷静な態度を取りやすくなるはずです。成長の3段階をあらかじめ知っておく。子供の礼儀と行儀を知っている30の方法。まとめ。その1、幼い時期こそ知性を徹底させる。その2、理屈付けで行儀の良い動きを叩き込む。その3、10歳までに知性を徹底する。その4、難しい理屈は抜きにして礼儀や行儀を知っていく。その5、礼儀や行儀は頭ではなく体で覚えさせる。その6、目標に向けて努力しているだけで褒めてあげる。その7、親ははじめ子供から嫌われることを覚悟する。その8、ご近所さんから褒めてもらう。その9、子供だからこそ水戸黄門を見せてあげる。その10、しつこくだを褒められたという理由だけで子供のわがままに応じるのはやめる。その11、子供以上に親は大喜びする。その12、子供がテストで何の点数を取っても親は喜ぶ。その13、お小遣いを無条件に与えるのはやめ、手伝った家事の量に応じてお小遣いを与える。その14、優しさと厳しさの面性を兼ね備える。その15、優しさと厳しさはバランスを保つ。その16、子供が親の厳しさを理解する日が来るまで尊敬されるという願いはつける。その17、まず親のクラスに発送する。その18、学生服を着るのをせかさないようにする。その19、子供の話を否定せずに聞く。その20、無駄を勉強するために無駄なことをやらせる。その21、眠い顔でもいいから朝の挨拶はきちんとする。その22、子供の自由な意見に対して断固自分勝手と非難するのはやめる。その23、子供を勇気づける。その24、子供が勇気を出して行動すればたっぷり褒める。その25、手帳やカレンダーに妻や子供と触れ合う時間を先に入れておく。その26、何のために働いたり食事を作ったりしているのか子供に語る。その27、子供が熱中している時には邪魔しないようにする。その28、今更だからこそマナー教室に通う。その29、子供に対してこそより丁寧に接する。その30、成長の3段階をあらかじめ知っておく。